今回のテーマは未来の設定について、そして私たちが見ている現実について、いつも通り持論なんですがお話ししてみたいと思います。で、例えばですが、今あなたが感じている不足とか制限、ネガティブな出来事の数々、これらすべてが実は自分自身であなたが作り出してるんですよ、これ絶対って言われたらどう思いますか？まあ、貧乏な設定、いじめられる設定、破局する設定とか、まあ、そんなわけない、そんなの自分が望むかって思われるかもしれないですね。で、なぜならこの世界はあまりにも精密で、そしてあまりにもリアルだからです。まあ、小学生とか中学生の時に、私は縫い代が足りなくて完成させられなかったスカートとかエプロンを作ったりとかですね、男性の方だったら一本だけ足の長さがちょっと足りないっていう椅子を作ってみたりっていう、まあ、そんなどこか不器用だったっていう経験をしている人ならなおさら、まあ、この世界があなたが全て作り出している仮想現実ですよって言われても、そうなんだ、さあ仕事しようって思われちゃうかもしれないですね。まあ、でもやっぱり仮想現実なんです。で、今日はそんな話をいろんな方向から、お届けしてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、ところでバーチャルリアリティという VR のゲームがあるのご存知ですか？大きなゴーグルをかけて、まるでリアルのようなこう仮想の動画の中で動き回ったり、ゾンビと戦ったりってするゲームなんですが、そのゲームの中で高層ビルの板の上を歩かせるっていうのがあるんですね。板の先っちょに猫ちゃんとかがいて、まあ、なんでやねんって感じなんですけれども、その猫ちゃんを救出するっていう、そんな流れのゲームなんですが、歩けない人、怖いっていう人が続出するらしいんですね。で、そして実際には、まあ、本当にたった何センチか高くなってるだけの板の上を本当は歩いてるだけなんですが、まあ80回ですからね、係員の人がですね、命綱を持ってあげてるんですね。まあ、実際に気絶する人とかはいないと思うんですが、200メートルですって、80階建て怖いですよね。で、実際に遊んだ人は終わった後もこうもう手がブルブルしちゃうそうなんです。まあ、そのくらい私たちは騙されやすいっていうことなんですね。頭ではこれは VR だ、偽物だって分かってるのに、体はもう、うわ落ちるって反応しちゃうって、これって私たちの現実も同じかもしれないですよね。で、今たくさんの人たちがこの世界は仮想現実だって言ってます。まあ、バシャールとかエイブラハムとか、これ人じゃないですけどね。で、そしてバジムゼランドさん、タフティーの方ですね。そして最近お届けしているロバート・シャインフェルドさん、まあ、たくさんの人や、存在がこの世は仮想で、まあ仮想現実で、そして幻想だって、アバターだって言ってるわけです。まあ、イリュージョンですね。なので、あなたが今見ている現実、この世界は実はあなたが作った、あなただけの映画館で上映されている映画のようなものなんですね。で、昨日のメルマガでもお届けしたんですが、その映画の登場人物たちっていうのは全部あなたのコピーロボットなんですね。あなたがこんな人登場させるって決めて、お花をピッて押して、あなたの思う通りの人物になってもらうっていうイメージです。そして、背景や建物、お店とかも全部あなたの中にある情報とか記憶で作られているんですね。まあ、こんなこと言うとまたお叱りのコメントとかいただいたりするかもしれないんですが、でもこの考え方は量子力学、素粒子の分野で観測者効果って言われていたりします。まあ、慶応義塾大学の物理や素粒子の先生の松浦壮さん、そして東京大学工学部を卒業された田坂宏さん、まあ、お二人とも素粒子は観測することで物質化するって言っていますね。まあ、物質なんてエネルギーの塊でしかないし、まあ、そもそも観測してないとき、 見てない時はそれすら存在してないって言ってたりします。なので私たちが何かを意図して観測することでその現実が初めて確定するっていう考え方なんですね。で、これは、まあ、完全に証明されているものではないそうなんですが、まあ、理屈的にはそうだよなって思いますし、まあ、物理学の先生たちが一定数そうだよって言ってる話になりますね。なので、まあ、通常は波で存在している素粒子が私たちがそこに意図を持ってみる意識を放った瞬間エネルギーが注がれてそれが粒になって集まって物質化するってそんなイメージです。そう、これがまあ仮想現実の話ですね。で、そしてそれとはまた別の角度からのアプローチなんですが、脳科学では私たちが現実として見ているもののほとんどは実は脳が過去の経験や記憶をもとに予測して見せてるだけっていう話もあるんですね。まあ、脳みそってむっちゃ省エネなんですよ。で、同じ景色とかは毎回毎回見てないってことです。で、例えば外出の時ですね、家の玄関を開けた時の景色ですね。これも使い回しです。開けたらきっとこうだろう。で、そしてお茶を飲む時のコップ。そしてそれにお茶が注がれる、まあ、映像ですね。そして自分がコップを持ち上げる映像。これも過去の記憶や情報の使い回しですね。まあ、なんかお下がりみたいな感じ違いますけどね。すごい省エネなんですよね。そう、もう毎回新しい情報としては見てないんですね。で、そしてさらに言うとプラシーボ効果っていうのがありますよね。ご存知ですか？この薬めっちゃ効くってって先生から言われて飲んだらラムネでも効いちゃうっていう、まあ、そんな効果です。症状が軽くなったり治ったりする。まあ、要するにこれって信じるだけで現実が変わるっていうそんな科学的根拠なんですね。そう、あの脳は騙されやすいっていう現実なんです。まあ、だったら信じた方がお得じゃないですか。自分の人生お得にそして最高な感じで過ごしたいですよね。誰かがそう言ってる、それがいいらしい。そして自分に何か損失、不利益が発生しないなら信じてみるのってすごく良くないですか？で、私たちが体験している現実っていうのは本当に精巧で精密にできているんです。まるで本物みたいに見えるから私たち自身もその制限の中で悶絶してしまうんですね。助けてっていう感じです。でもこれがですね、地球上の人間ゲームのお遊びだってしたらどうですか？まあ、完全お化け屋敷と一緒ですよね。まあ、実際には暗い箱、まあ、コンテナみたいな、まあ、大きい建物に黒い布とかを垂らしてるだけですよ。偽物の人形とか置いて、まあ、リアルの人とかもちょっと待機させといて、わーとかプシューとか言わせて、偽物なのに私たちはリアルに怖がってるわけなんです。これが現実世界で起こっていることと同じなんですね。だから私たちがこの陥っている不幸も辛さも貧乏もうまくいかない感じも電気つければいいんですよ。なんだただの箱やんって、これがマインドの仮想現実から抜け出るっていうことなんですね。まあ、仕組みとしてはですよ、電気つけてって感じですね。気づいてっていうことです。で、そしてなかなか信じられない話かもしれませんが、この精密な世界を作り上げた自分自身に対してマジ自分すげえってそういうふうに認識してみてください。とっても精密に精巧なこの世界をリアルに作った自分に感謝してみてください。だってだから人生楽しめてるわけですから。で、考えてみてください。生まれてからこの方、お家から一歩も出てなくて、起きたらテレビ見てお茶飲んで、また寝て、また起きたらテレビ見て。まあ、確かに安全ですよ。そして安心です。食べるものにも困ってません。恐怖もないです。でもそれって楽しいですかってことなんですね。まあ、動物園とかによくある小さい子供がお母さんとかお父さんとかと一緒に乗る。地面をただくるくる回ってる子、汽車の乗り物ってありますよね。ポッポーって感じです。 あの乗り物って子供の頃は楽しかったかもしれないですよね。乗りたい乗りたいって。でも大人になった今はどうですか？乗りたいですか？もっとエキサイティングって感じで、ドキドキワクワク、時にはギャーって思うような、そっちの方が楽しいですよね。でも15年以上前になりますが、私の母親が関東に遊びに来たことがあるんですね、福岡から。で、2人でディズニーランドに行きました。で、当時母はまだ元気だったんですが、さすがにですね、なんとかマウンテンとかもちょっと乗れないよなと思って、汽車の乗り物とか船の乗り物とかに乗ったんですね。で、まあそれはそれで私は一緒にいる、楽しんでる顔が見れるっていうのでとっても良かったんですけども、うちのお母さんはこんなん子供が乗るの面白くないって言ってましたね。まあまあ、そもそもディズニーランドもおとぎの国ですよね。で、私たちはそれを楽しんでいるわけです。だから人生にいろんなことがある人ってエキサイティング仕様の魂だと思うんですね。私もしかりです。多分うちの母親もそう。でもそれに気づいたらそこから飛び出すことができますよね。電気つければいいんですよ。明るくすればいい、気づけばいい、やめたって、そこから出ればいいんです。で、これはロバート・シャインフェルドさんのビジネスゲームから自由になるっていう本でも語られている内容なんですが、まあ自分はちっぽけだ、無力だ、不幸だ、脱出できないっていう、そんな思い込みというまやかしから飛び出すっていうことってできるんですよ。で、前回の配信で思い込みとか観念っていうのはマインドマシーンっていう厚い雲の層が何層にも重なる層があって、それが本来の自分のエネルギーとか、輝き、光を遮断している、遮ってるっていう話をしました。なので、そのマインドマシーンの雲を突き抜けたり、まあ、そもそもその雲自体をドリルで蹴散らして砕いてしまうっていう、これが大事っていうことなんですね。で、皆さん、あの映画マトリックスを覚えていますか？赤い錠剤と青い錠剤が出てくるシーンですね。青い錠剤はリアルだと思っている現実をまた明日も同じように起きて変わらず過ごすこと、今話していることをですね、嘘くさ、信じらんないって、また明日も、昨日と同じ生活を続けつつ、今日と同じですね、未来を夢見るっていう、そう、夢見てるだけの生活になるっていうことです。いつものパターン、いつもの制限、いつもの当たり前の中で生きていくっていうことですね。でも赤い錠剤は、嘘でしょ、信じらんないっていう世界に飛び込むってことなんです。で、そうするとそこはあなた自身が創造主だったって知る世界なんですね。で、それを信じるか信じないかすらあなた次第なんですけどね。でも信じた方がお得だよねって思うんです。まあ、だって制限された被害者として生きるのと、自分が創造主として生きるのと、どっちが楽しそうですか？まあもちろん赤い錠剤を選ぶのには勇気がいりますよね。だって今まで信じてきた当たり前を手放すことになりますから。でもその先には本当の自由が待っているってことなんですね。だからこそ、もし今の現実で、ああもうこれやだなーって、なんかしっくりこないなーって、そう感じることがあったら、こう考えてみてください。よし、作り直そうです。自分の世界はあなたが映画監督なので、いつでも脚本を書き直したり、キャストを変更することができるんですね。で、ちなみにこれは現実逃避じゃないですよ。まあ、心理学でも認知行動療法ってあるんですけれども、いつも自分が陥ってた考え方、認知を変えていくっていうことなんですね。で、これは認知の再構成って呼ばれる、すごく有効な手法なんです。まあ、例えばいつも怒ってる上司、ああやだなーって思うのじゃなくて、なんかうまくいかないことでもあるのかな、頑張れーって愛を送るですね。同じ出来事でも見方や捉え方を変えることで全く違う体験になるんです。そして最終的には未来に自分の願いを送るんですね。で、これは石の上にも3年みたいに、一滴の水が岩にですね、 こうへこみを作っていくように、そのくらい執着とか欲求とか、これがなければっていう思いを手放して、もう早く早く欲しい欲しいではなく、淡々と未来に願いを放ち続けるっていう作業なんですね。本当に余計な思いは乗せないんです。ただただこんな未来がいいな、すでに未来はこうなってるなっていう感じの、まあ、軽い感じ、違和感を感じないアファメーションがいいんですね。ということで、だいぶ前に私はですね、アファメーションの動画を配信したんですね。で、男性でも聞けるように、私の声でもおかしくないように、未来のあなたではなくて未来の友人代表としてお話ししています。で、今回その元になったというか、まあ、アファメーションについて記したアファメーションブックっていう、まあ、PDF を作りましたので、皆様にプレゼントしたいなーって思ってます。まあ、音声もありますので、よかったら受け取ってください。ということで、なんかやだなーって思うこと、思う方がいたら、よし、このストーリーを作り直そうって思ってみてください。これも気づきですよね。そして、嫌な人、嫌なことがあった場合は、それを見せてくれている現象に対して感謝して手放しましょう。本当に感謝が大事なんですよね。そして未来に願いを放っておくと、それはいずれ時間という川を流れてあなたの目の前にたどり着きます。時間の流れって、未来から現在、そして終わったことが過去に流れていくっていう流れ方でしたね。過去はただ終わったものなんです。そこに原因はないっていう考え方ですね。なので、あなたが今からどんどん放つ幸せの未来の願いをしっかりと川岸で捕まえるためにも、今ここを大事にしてくださいね。流れてきたって言ったらピュッて捕まえないといけないですから。で、現実っていうのは確かに変えにくいものって感じちゃうかもしれませんが、実は自分の内側の状態がすごく影響しているって、そう、それだけなんですね。で、現実創造っていうのは、実際は毎日の小さな気づきと、そして変化の積み重ねなんですね。これが岩にも穴を開けます。今日のお話ですね、少し不思議に感じられる方もいらっしゃるかもですね。そして、うさんくさい、またまたって思われる方もいるかもしれないですが、でも、あなたの中でもしもちょっとだけでも何か響くものがあったとしたら、それはあなたの魂が、そうそう、それそれって言っているのかもしれないですよね。詳しい話はまたお届けできたらなって思いますが、まずは今日の話を心の片隅に置いて日常を過ごしてみてください。あなたが作り上げる人生という映画を、愛と喜びと幸せに満ちた作品にしていってくださいね。で、概要欄に今日お話ししたアファメーションブックのリンクも貼っておきますので、よろしかったら受け取ってくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。今日ちょっと声がですね、あまりよろしくないんですけど、お聞き苦しくてすみません。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そして、いいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、わかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしかったらご登録をお願いいたします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。